君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊の研究は天白のキャンパス内で行われているだけじゃありません。皆さんが道を歩いているとフィールドワーク中の義歌隊グループと出くわすこともあるんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は都市交通システム研究室の先生、松尾幸次郎先生を訪ねます。
先生たちの活動っていうのは決してこの義歌大キャンパスの中だけっていうわけじゃないんですね。
そうですね、うちの研究室は都市交通システム研究室っていうふうに呼んでるんですけども、基本的にまあ街づくりとか交通に関することで、そうするとどうしても学校の中だけで勉強してても分かんないこといっぱいあるので、もう思い切って外に出て実際に調査したり、いろいろ人から話を聞いたりアンケートをしたりっていう、あとはまあ小学生とかね、いっぱい歩いてるところで調査したりするので、交通安全のこととかをやってるので、そういう時にはこう小学生がこう調査の機器をツンツンツンツンってやって、ちょっと待ってねっていう話をしたりはしますけど、楽しくやってますね。
学生だけじゃなくて小学生にも大人気なんですね、先生。
そう、人気かどうか分かんないですけど、はい、
そうやってやっぱり一般の人とお話をしてたりすると、やっぱりこう大学内だけの常識では通じないこととか、そういうこともあるでしょうね。
そうですね、こういう専門でやってるとどうしても自分でやってる世界結構当たり前になってきちゃって、で、そういう関わってる方も専門の方とかってなると、そこで話してることが他の一般の方に話しても通じるものだと思って話しちゃうことが多くて、それは本当は良くないので、できるだけそうならないように意識しながらやってるんですけども、多々あります。
先生の分野ですと例えばどんなことがありますか？
ゾーン30っていう言葉がこの交通の業界では当たり前、誰に話しても分かるんですけど、その分野の
中説明はいらないわけ
です。説明いらないです。ゾーン30っていうのは、だけどそれを例えば僕妻いるんですけど、結婚してるんですけど、妻に話すとフラット35みたいな、
30年ローンの話かなと思うわけです。
そうですねっていうふうに、もうゾーン30っていうのを聞いても別に交通安全に関係することなんですけど、まさか交通安全のことだとは思わないっていうことがありますね。
ゾーン30っていうのはざっくり何というふうに説明すればいいですかね？
端的に言うと速度規制っていうのが、自動車で走ってる時の速度規制ってあると思うんですけど、普通は一つの道路に規制標識が立ってて、その速度までしか出しちゃいけないっていうのなんですけど、ゾーン30っていうのはある区域を決めて、その中は全部30キロ制限ですよっていう新しい規制のことを言います。これ平成23年の9月、もともと警察庁の方から通達が出て、これからゾーン30っていうのをどんどん設置していきますよ、そういう規制をやっていきますよっていうことが出たんですね。
制限速度30っていう標識を立てりゃ済むようなイメージですけれども、それじゃダメなんですね。
実はすごくそこ重要で、もともと標識がなくてもない場合っていうのは60キロまで出していい、
法定速度ってやつですね。
法定速度出していいというか、60キロまでしか出しちゃいけない、で看板があるとその60キロよりもさらに強い規制っていうことで、例えば40キロの規制標識があれば40キロまでしか出しちゃいけないっていうことがあります。ただ大きい道路とか幹線道路はもちろん全部標識ね、そういうの設置してあるんですけど、無数に広がってる生活道路っていうすごい狭い道路いっぱいありますよね、そういうところに全部看板設置しきれるかっていうと非常に難しいので、でそういうところは設置してないところ多いんですけど、そうすると形式上60キロ規制になっちゃうんです。それが大きな課題であったんですけど、 そのゾーン30っていうのはもうその区域を決めて、まあ、基本的には幹線道路、大きめの道路で囲われた区域を決めてあげて、そこに入る入り口すべてに看板を置くだけで、うん、あとはその中は全部30キロです。その中の区域で看板がない通りも全部30キロ規制ですよっていうような、そういう規制になりますね。
それがゾーン30、
はい、
ですからラジオ聞きの皆さんも知らないっていうのは大変なことですね。
豊橋には今7箇所ありますね。
実はヤシの実 FM の近所にもありましてね、向山が
ありますね、
ありますしね、うん、あと岩田航空にもありますしね、
はい、ご存知で、はい、
あとはいろいろですね、
はい、二川にもあります。
二川にもある、
はい、でも、まあ、あの規制としてはその標識を置くだけなんですけど、うん、だいたいそれだけだと分かんないことが多いので、はい、路面にゾーン30って書いたりすることが非常に多い。なのでゾーン30っていうのが書いてあったら、あ、ここからは30キロ規制なんだと。そこを出るときにもゾーン30っていうのがありますので、まあ、ここまでっていう標識もありますので、うん、あ、ここからがまあ30キロ規制じゃないんだというのがまあ分かるようになってますので、うん、まあ、運転するときにぜひ注意していただければと思います。
はい、
でこう、さらに言うと、うん、このゾーン30って、まあ、そういう話をすると速度規制のことだと思われがちなんですけど、
違うんですか。
まあ、第一の目的は速度規制なんですけども、うん、それをやることで速度規制を守らせるような、いろんな、例えばこうボコンってなるようなハンプっていうんですけど、はい、地下台入ってくる時もあると思うんですけど、
路面にありますね、デコボコが、
はい、ちょっとスピード出したりは通れないように物理的に変えたりだとか、うん、そういう対策を積極的にやっていこうっていうエリアという意図があるんですね、
うん、
なのでさっき言ったように通る時には30キロを超えないように注意っていうのもあるんですけど、ここのエリアは特に安全に配慮してほしいエリアっていうのを、うん、知っていただけると特にありがたいかなと思います。
標識を細かく立てることもできない、でも生活道路で皆さんがゆっくり過ごしているエリアだよっていうことですね、はい、
通らなくていいのであればできるだけ通らないでっていうメッセージも入ってるんですね、
うん、はい、通学路ゾーンみたいな感じで、
はい、そうですね、
そういったことにも気を使っていただきたいのがゾーン30、
はい、
豊橋市内も7カ所あるよ。
7カ所あります。
でそんなゾーン30の研究をしてるってことですか。
そうですね、まあ、ゾーン30自体の研究というか、うん、まあ、そういう規制をやったりだとか、そこでいろいろ対策をやった時にどのくらい効果があるのかとか、うん、まあ、そもそもなかなかそういうところのどのくらいみんな速度で走ってるかとか、そういう実態っていうのを普通の調査だと掴むのが難しいので、うん、最近言われてるビッグデータって言われるようなものを使って、うん、どのくらいの速度でどのくらいの量の車が通ってるんだろうっていうのを調べたりしてます。ゾーン30っていうのが、まあ、今言ったようにまだまだ一般の方には知られてなくて、それをもっと知っていかないと、そもそもその規制の価値自体が全然上がっていかないということで、うん、どんどん知っていってほしいなと。
研究者の家族もご存知でないぐらいですからね、
はい、はい、なんか後で怒られそうですけど、はい、で、ちょっと残念だったことが、うん、去年免許更新僕したんですけど、はい、免許更新するときって、まあ、皆さん講習会ありますよね、うん、でパンフレットみたいなのを配られるんですけど、はい、まあ、重要な事項をまとめたので、うん、そこをこうパラパラ見てたらゾーン30っていう記載が一切なくて、
あったのかと思いました。なかったんですね。
なかったんです、うん、これ残念な方の話なんです、うん、あ、まあこれだとやっぱりまずそこの近くに住んでる人じゃないと、うん、知らないだろうなっていう印象で、違うとこから来てたら入ってきちゃうし、うん、まさか30キロ規制だとは思わないなっていうのが思ったので、まあ、そこはちょっと警察の方とも一緒にやることがあるので、警察の方にも話して、うん、直してもらえるといいなっていう感じで今話はしていますけど、
じゃあ近日乗ると思いますので、
いやちょっとそんなにパワーがあるか分かんないです
皆さんも免許更新の時にはあ、ゾーン30乗ってたと思っていただければと思いますね、
は
い
はい、で嬉しかったことは、うん、僕こういうことをやってる傍らで大規模小売店舗立地審議員っていうなんかちょっと難しいのをやってて、それ、まあ、要は大きいお店ができるときに、うん、その周りの交通とか環境に配慮しないといけないので、うん、まあ、それがちゃんと配慮されてるかっていうのをこう少し意見を言ったりするような
メンバーの、大きいショッピングモールができるともう周り大渋滞ですもん ね、
そうですね。一回ゾーン30の中にお店ができるっていう案件がありまして、
うん、
その時にここゾーン30 なんですけど、うん、そういう交通の配慮どうしてますかっていうのを聞いたら、うん、ゾーン30ってちょっとざわざわと何ですか、うん、みたいな感じになって
ざわついたわけですね、うん、
それもすごいショックだったんですけど、うん、でもそれをお話ししたら、うん、そこの出店者の方がすごくその後勉強していただいて、はい、今度はオープンチラシに、うん、ゾーン30ってこういうことなんですよっていうのを自ら出していただいて、あの周知を協力していただいたんですよね。それがすごく嬉しくて、あのやっぱり行政だけで周知しようとしてもなかなか難しいので、うん、民間の方がですねどんどんそういう意識を持っていただいて、うん、ドライバーだけじゃなくてあの商業の方とかですねそういう方がどんどんこうアピールしていただけると、うん、あのよりその周知っていうのが進んで、うん、ゾーン30の価値っていうのは上がっていくんじゃないかなと思ってます。
はい、制限制限っていうと僕らを縛ることばっかりみたいですけれども、でも僕らのを守るためのルールですもんね。
そうですね、制限速度を皆さんこう捕まったりしたことある方っていうのはいろいろ敏感になったり、まあ、運が悪かったって思う方はいるんですけど、やっぱり生活道路はですね子どもとかあとは高齢者の方それから歩行者自転車の方っていっぱいいまして、幹線道路よりも実はあの自動車1台あたりの事故率って5倍ぐらいなんです。
高
い
大通りよりも、
はい、あのそういう歩行者とか自転車と事故に遭う可能性っていうのは5倍ぐらいありますので、うん、そういう方々を守るための、まあ、自分が歩行者自転車になった時に守るためっていうことで理解していただくとすごくいいのかなと思います、う
ん、
はい、
もちろんドライバーの皆さんも事故を起こしたい人なんていないですからね。
はい、あ、そうですね、
うん、ぜひゾーン30聞いてざわついて、皆さん調べていただければ先生の嬉しいことがいっぱいになるでしょうね、はい、実際にこう先生の研究室の取り組みっていうのはどういうことになるんですか。
まあ、さっき言ったようにいろんなデータを使って対策を行った場合の効果があったかどうかっていうのを調べたりしてるんですが、はい、うん、まあ、そのデータをビッグデータっていうのもあるんですけど、うん、実際には現地に行って調査をして、例えば対策を何か行いました、取り締まりを行いましたとか、反歩を受けましたとかっていうのをやった、やる前とやった後で速度がどう変わってるかとか、うん、そういうような調査っていうのを、まあ、学生と一緒にやったりしてます。
はい、実はですね、今日あのこの先生インタビューしているところにその学生さんたち来てくださってるんですが、松尾研究室の皆さん、
まあ、あの都市交通システム研究室です。あ、まあ、僕だけじゃないので教員は、はい、明日も一緒に飲みに行きますから。20歳超えてますから、はい、飲みに行きますから、
飲みに行く池田さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
何年生ですか。
今修士2年生ですね。
お、松尾先生はあの普段からこんなに柔らかい感じの先生ですか。
あ、そうですね、あの教員陣の中では比較的若い方ですし、うん、あの生徒との距離も他の教員に比べて近いと思っていて、うん、それがこの研究室のいいところの一つかなというふうに考えています。
あ、ちょっと先輩みたいな感じで。
あ、そうですね、まあ、研究以外のこととかでも結構相談とかに乗ってくれたりするので、うん、そうですね、距離は先輩のような形かもしれないですね。
はい、そして真ん中に座っています村田さんです。
はい、修士2年の村田です。よろしくお願いします。
村田君も修士2年。
はい、
あの技科大生って結構いろんなところから来てくれてるって聞きますけれども、村田さんは出身はどちらなんですか。
出身は兵庫県ですね。
兵庫県から。ちなみにあの池田さんは。
僕は隣の静岡県から。
あ、割とご近所から。
そうですね
来てくれたわけですね、はい、もう松尾先生の講義ってもう今インタビューさせていただいたようなあんな感じで。
そうですね、全然厳しくなくて柔らかい感じですね。
それはいけないですね。
いや、そんなことで学生としては嬉しいですよね。
わ、はい、かりやすい。
わかりやすい。
あ、いいですね。
質問のしやすい感じの先生、学生との距離が近い先生かなというふうに思います。
最高じゃないですか。
そうですね、最高だと思います。
はい。そして一番端っこで、座っています須波さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。須波さんは主にはどんなことを。
僕はそのゾーン30ですとかそういうのに近いような交通安全に関するような内容を研究しています。
なぜその分野を選んだんですか。
やっぱり僕が趣味で自転車に乗るんですけれども、うん、まあ、自転車に乗ってると今の道路ってそんなに安全じゃないなって思ったりすることが多くて、
はい、
それでまあ少し興味を持って研究しようかなと思って、うん、
自転車乗りの未来のために頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、という個性派の3人がですね、松尾先生のためにいろいろこうフィールドワークをしてくれているということですけれども、例えば池田さん、あのどんなことをやったんですか今まで。
先ほどゾーン30の話が出たのでその関連の話でいきますと、うん、あの岩田にそのゾーン30が実際に に行われた、そういう取り組みが行われた
岩田航空、
あ、そうですね、はい、その実際にモバトラっていう、うん、その設置した機械の前を車が通ったら速度が何キロとか、うん、測ることができる機械を設置しまして、うん、その朝の通勤時間帯に通っている車がだいたいどのぐらいの速さで走っているのかっていうのを、うん、調査するお手伝いをしました。
村田さんも、
はい、一緒にやりました。
どうでした？
結構スピードを出してる車もちらほらあったんですけど、まあ、多くは制限速度以下で走っていたかなというふうに思いましたね。
ゾーン30だと、まあ、30キロ内で、
はい、そうですね、もう15キロとかで走ってる車もいましたし、うん、まあ、早ければまあ30よりちょっと多いぐらいの速度で走ってるような車もいましたね、う
ん、じゃあ村田さんとしては意外にみんな守ってるんだなと。
あ、そう思いましたね。しっかり守ってくれてるなっていうふうに感じましたね、
うん、もうちょっとみんな朝だし急いでる車がどうしても多いんじゃないかなと思ったら
あ、そうですね、うん、しっかり守ってくれてて、はい、ちょっと嬉しかったですね。
岩田航空の皆さんは優しい皆さんみたいですね。津波さんもそれ参加されたんですか？
僕も参加しました。
どうでした？
そうですね、やっぱり、まあ、結構守ってくれてるんだなって思うのと同時に、すごくスピードを出してる車が確か1台だけあったと思うんですけども、そういう人にも、まあ、どうやったら守ってもらえるのかなというふうに考えるようになりました。
それって、時間にすると何時から何時ぐらいまでの調査なんですか？
朝の6時から8時頃ですね。
6時から？あの季節はどんな季節？
冬頃でした。
暗いじゃないですか？
そうですね、
暗いし寒いし。津波さんはお住まいはどこなんですか？
大学の近くに住んでます。
ちょっとありますよね、距離。
そうですね、池田くんの車に乗せてもらって一緒に行きました、
うん、あ、楽しそうですね。ちょっと朝早く集まって、で8時ぐらいで終わって、
はい、
2時間のデータが集まったわけですね、
はい、
それ1日だけですか？やった。
そうですね、はい、
うん、調査は計画通り進んだんですか？
そうですね、集合時間にちょっと村田が遅れてきたんですけど、
あら、
まあ、その、まあ、彼の持ってる、その持ってくる予定だったその機材っていうのが測定に必要なものだったので、まあ、ちょっと焦りましたね。
それ例のモバトラですか？
あ、そうですね、
モバトラ村田くんが持ってくる役だったんですね。
そうですね、
重大任務ではないですか？
重大任務だったんですけど、うん、どこでやるかって聞いたときにヤマハ音楽教室の近くでやるっていうふうに聞いてたんですけど、うん、ヤマハ音楽教室を自分で調べていったらどうやら場所が違ったようで、う
ん、
でその調査時間のちょっと前ぐらいに、うん、池田の方から電話が来て、うん、いつ来んのっていうの、
こっちにしてみりゃみんなどこにいるんですよね。
僕はついてると思ってたんですけどそう、でその電話来たときすごく焦って、
うん、
制限速度内で急いで岩田の現地調査まで向かいましたね
津波さんと池田さんは同じ車で行ったけど、村田さん別だったんですね。
はい、別ですね。僕は大学の近くに住んでないので、
うん、
前の日の夜に、うん、まあ、荷物を積んで、うん、次の日の朝行くっていう感じだったんですけど、まあ、そういうちょっとハプニングがあって、うん、ちょっと5分ぐらい遅れましたね
まあでも5分ですからね。
まあ、そうですね、開始予定時刻には間に合ったのでよかったなと思ってますね、はい。まあ、たまにこういうことがあるんですけど、まあ、そのためになんとかなってるので、まあ、大丈夫かなと思ってたんですけど
あ、もう他にもいろんな調査で街に繰り出すことあるわけなんですね。
あ、そうですね、結構、行政と協力していることがあって、お隣の田原市でもバスの調査だったりとか、あとは静岡県の藤枝市でも調査を行ったりすることがあって、結構その大学外で その調査の場っていうのも結構ありますね。
だいたい先生プラス学生3人ぐらいという単位が多いですか？
あ、そうですね、今回の場合さっきの岩田航空の話ですと先生も付き添いだったんですけど、うん、結構学生だけで調査に行くということもありますね。
3人ぐらいで。
あ、そうですね、
はあ、というような感じで学生さんも頑張っているみたいですね。
そうですね、まあまあ、彼ら別にそれぞれが、まあ、津波君は交通安全のことやってるんですけど、残りの2人、村田と池田君は、うん、村田君と池田君は、うん、まあ、必ずしも交通安全のことをやってるわけじゃないんですけど、
うん、
ただ、まあ、こういうちょっと調査をするとかっていう時にはそれぞれのテーマに関係なく協力してもらうことがあるんですね、
うん、
で、まあ、それは、まあ、僕も助かってますけど、やっぱり本人たちも、あ、こういう調査ってこういう風にするんだっていうのが勉強になったりして、うん、まあ、いい機会なのかなと思ってますので、
うんうん、
でもまあそれでも チームワークよく楽しく楽しそうにやってくれてるので、まあ、よかったなと前から思ってますけどね。
もういろいろなこう細かなハプニングもまた経験のうちですからね。
そうですね、やっぱりあの待ち合わせ場所もちゃんとこう地図で渡した方がいい場所を書いて渡した方がいい、ね、上口だけだとやっぱ間違えちゃうってことも分かったりだとか、うん、まあいろいろね学ぶことがあるんだと思います。
というようにあのゾーン30という一つのキーワードでですね、まあ、研究室ではこんなにお話が広がるということを皆さんも感じていただけたんじゃないでしょうかね。ぜひ皆さんもですねゾーン30知ってる方は知ってる、知らない方はぜひ知っていただいてね、これから気をつけていただきたいなと思います。はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松尾先生の業界用語は
ゾーン30、ゾーン30というのは、まあ、あの生活道路って言われる幹線道路よりも規模が小さくて、歩行者とか自転車の方があのよく歩いてたり移動してるような箇所において、その区域全体が30キロ規制になるように、するような規制方法ですね。まあ、あのそれは規制するだけじゃなくて、そこがこれからより安全にしていく、安全に配慮するべきエリアというようなメッセージも込められている、そんなエリアになります。
ホイデンガン、今年もロボコンのシーズンがやってきました。次週5月25日の天白の城は、昨年準優勝だった義科大ロボコン同好会豊橋ロボコンズのメンバーに、いよいよ今月26日開催 NHK 学生ロボコン2019出場について聞きます。お楽しみに。